もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
62歳です。
62歳。結婚してます？
してません。
ずっと一人ですか？それとも離婚して？
離婚しました。
何年前ですか？
10ヶ月前。
10ヶ月前です。お子さんは今何人？
3人です。
3人ですか？
はい。
男の子、女の子は？
3人男です。
あ、全部男の子ですか？
はい。
年齢は？
長男36歳。
はい。
次男34歳。
はい。
三男32歳です。
32歳。で、皆さんもう自立して？
長男だけ結婚してまして、
はい、
次男三男は別々に暮らしてます。
今そうするとお一人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長男のところに5歳の男の子がいるんですけれども、
はい、
1ヶ月後に第2次出産予定で、
はい、
嫁が入院中に1週間ほど手伝いに来てほしいと長男から言われまして、
はい、
いいよと答えたんですけれども、
はい、
その後に嫁から、
はい、
実は長男と孫がしょっちゅう喧嘩して危なくてハラハラするので、
ええ、
自分が入院中の間見てみてほしいっていうようなメールが来まして、
はい、
どんなことが原因でそんなことになるのかと聞いたところ、
はい、
孫のお菓子を父親が食べたら孫がその父親に突進してぶつかっていって、
はい、
それに対してまあちょっと息子がやり返したりするっていうような些細なことだとは言うんですけども、
はい、
嫁は孫がその父親に甘えてぶつかっていくのかもしれないけれども、
はい、
幼稚園で友達に手を挙げたりとかいうことになっても困るし、まあ、心配してるっていうようなことでして、
はい、
それで実は長男から3、4年くらい前に私宛てに自分は叩かれて育ったので子供に手を挙げてしまう、もしも子供に何かあった時には親を一生許さない、親を殺しに行きますっていうようなメールが来まして、それからは何もそういうことは連絡はなくて、この度そんなことをまあ言ってきて、私に話せるっていうことはまだいいことなのかなとちょっとは思うんですけれども、1ヶ月後に長男のところにお手伝いに行った時に、自分としてはもう自分なりに全力サポートをしたいと思うんですけれども、どのように心がけていったらいいかちょっとご意見を伺いできればと思いました。
はいはい、長男の方がですね、
はい、
叩かれて自分は育ったということをおっしゃったということなんですけど、そういうことっていうのは実際あったわけですか？
は
い、
そうなんです。次男三男とは違って長男には手を挙げたんです。言、うん、うことを聞かせようとして無理やりこう手をギュッと引っ張ったら関節が外れちゃったりとかいうこともあったんですけど。
ということは あなたと長男との関係というよりも、
はい、
あなたが非常に夫婦関係に不安定で、
うん、
子供が言うことをちょっと聞かないとカッと来て叩くというような、そういうことなんですかね。つまりあなたが幸せな結婚生活をしていればですね、
はい、
叩かれて育ったという自分の成長の過程をそういうふうに思うってことはまずないとは思うんですけれどもね。
父親も今でいうワンオペといいますか、ね、そういう状態でして、
はい、
夜も遅かったので、
ね、
長男が4歳の時に次男と一緒にお風呂に入って次男を洗ってくれたりしてたんです、
うん、
ちょうどその時に父親が仕事から帰ってきて洗い方が良くないって言って長男の頭を何回も叩いたことがあって、そんなひどいことするのってちょっとそれは忘れられないんですけど。
ということは長男の心の中では小さい頃の親子関係っていうのはその後ずっと影響してきますからね。
はい、
非常に深いところで親に対する憎しみっていうのがあるんでしょうね。
そうですね、
そういう中にあなたが手伝いに行くというのはどういうことを注意したらいいのかっていうことですね。
はい、長男がまだ私に対する怒りがあるのであれば全面的に受け止めて、
うん、
将来に向けての全力サポートをしたいというふうには考えているんです。
ただ小さい頃ですね、親の影響っていうのは周りの大人が考えるよりも深い傷を与えるもんですよね。
そうですね。
もうとにかく小さい子供っていうのはもう親が全てですから、
はい、
その親が暴力を振るうというようなことがあればですね、
はい、
生きることっていうか自分を取り巻く世界全体に対する不信感というのがあるわけですよ、
はい、
もっと言えば不安なんですよね、
はい、
だからあなたがこの長男の一番深いところで持っている不安を理解して手伝いに行くのか、
はい、
もうそれは30年前の話でしょうと。
そういうふうには思えないです。自分の中では長男に対しては申し訳ないなっていう思いはずっと心の奥にあります。
それであればどのぐらい長男の心に傷を残していて回復するのにはどのくらい大変なことかっていうことをあなたが理解してですね、
はい、
行くのはいいかと思うんですけれども、
はい、
今日はですね、
はいはい、
医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がスタジオにやらしているのでご意見を伺ってみたいと思います、
はい、もしもし森田です。
よろしくお願いいたします。
長年にわたるその長男への育児がうまくいかなかったということなんだと思いますが、
はい、
ご自身でその子育てにおいて暴力以外にですね、はい、ああすればよかった、はい、あんなとんでもないことしちゃった他にありませんか。
言葉の暴力ですよね、うん、
でその例えばまあお子さんへの直接的な暴力とあとまあ言葉の暴力があったためにですね今まあ36歳になってますけれど、はい、何かそのお子さんに例えばもう学校に行かないとかなんか学校に走るとかなんかそういった兆候みたいのはこれまで見られたことはなかったんですか。
そういうことは一回もなかったです。
ああなかったんですか。
学校を休むこともなくて、うん、真面目に、
30年前と今ではお子さんに対する叱り方とかそれ随分変わってきたとはいえ今話を聞いている限りにおいてはかなりこれまでの育児がうまくいかないそれのツケが今回ってきた厳しいことを言うと自分で蒔いた種というようにも捉えられるのかなとそんなふうに思いますね。
はい、長男に対しては申し訳ないなっていう思いがずっと消えなくてそれはあるんです。
親と子の関係っていうのはなかなか難しいと思うんですけどやっぱり子どものへの教育ってやり直しが効かないっていうのがあるんだと思うんですね。まあ、1日1日刻まれますし、はい、1年1年不動なものという関係が構築されてしまうんですね。なんでなかなかこれをですね例えば手伝いに行ったその日に解決するとかは不可能だと思った方がいいかな、
はい、そういうことは考えてないですけど、うん、
ただまあお言葉の中にあったように話ができる関係にもあるわけじゃないですか、
はい、
だからここまで36年かけて良くない関係になってしまったこれをですね例えば30年かけて少しずつ別の関係に作り上げていくことはできないわけではないのかなと思いますけれど、
はい、
ただ今回手伝いに行くことがとてもなんかこう不安になってらっしゃるのはおそらくお手伝いしている間で何かいい環境を築こうとか過度な期待はしてませんかね。
あ、それはないです。
ないですか。
長男は結婚してからは自分の長男に対する思いはずっと変わらないんですけど自分がうまくいかなかったことを踏み台に長男が家庭生活を維持していけるように全力でサポートするつもりで見守って口出ししたりしないで本当に嫁ちゃんともサポートしていこうという思いで今までやってきてますので自分が何とかしようとかそんなことは思ってないんですけど家族3人が今一番困ってることなので3人で何か話をして喧嘩にならないような何かルールを決めるとかそういうこともできないのかなっていうようなことを伝えたりもして、う
ん、お嫁さんとあなたの関係はどんな関係なんでしょうね、は
い、言われた時だけ対応するっていうようにしてまして気が使ってると思いますけど割と連絡はしてきてくれて、
うん、なるほど、うん、私があなたの言葉の中でとても気になるのは、
はい、
手伝いをするときに全力サポートっておっしゃいますよね。だけど全力サポートをおっしゃいながら見守る、はい、口出ししないと いうところになんか矛盾があるんですね。だからちょっと私が考えるに、
はい、
頑張りすぎると、
はい、
このお手伝いもうまくいかないんじゃないかなって危惧しますけど、はい、ご自分でどう思われます？
長男とその孫がどんな風に喧嘩になるのか見たことがないので、見てみないとわからないっていうところもあるんですけど、
ただやっぱりその長男とお嫁さん、そしてお孫さんっていうのはもう今一つの家庭の中で座っているわけですよね。そしてあなたとはちょっと親子関係がうまくいっていない、まあ、過去にいろんな暴力とか暴言とかもあったということを考えるとですね、やっぱこれ全力サポートっていう気持ちは全部捨てて、もっと距離を置いて、まあ、それこそ手伝いに行くんだったら自分はおばあちゃんじゃないんだと、むしろもう本当に普通のヘルパーさんなんだという気持ちで向かい合って、そこから新たな人間関係を構築して、それこそ20年30年かけて少し普通の親子関係に戻すようにするんだと思うんですね。でご自分ではなかなか見えないんですよ、自分のことは。だけど、はい、おそらく僕が聞いている話によれば、これ、はい、一生懸命になりすぎてるんじゃないかなと思います。それはおそらく今までやってきたことに対してすごく罪を感じているので、ここでなんとか挽回したいっていう気持ちが出てやってるんじゃないかなと思いますけど、頑張れば頑張るほどこれうまくいかないんじゃないかなと僕は思いますけど、だからそれこそご自分でも言葉にしてますけど、見守る、口出しをしない、これやってよ、これ助けてよって言った時だけ助ける。で、たとえそこでお嫁さんとか長男とかお孫さんがなんか喧嘩みたいなのが始まっても、そこで仲裁をしたりする必要はないんじゃないかと思います。だって仲裁はできないはずなんですよ、親子関係がうまくいってないからですね。私の話を参考にしていただければと思います。
今森田先生の全力サポートっていうのは考えもんだというアドバイス、僕も本当にああいいアドバイスだなと思って聞いてたんですけどね、
はい、
あなた申し訳ないっていう気持ちがあって、
はい、
手伝いに行くことで今までの子育てのことが全部噂になると思っていることはないんですか？
ああ、それはないです。
それないですか、よかったですね、はいはい、っていうのはね、
はい、
親から殴られた方にしてみれば、うん、申し訳ないで済むのかっていうことですよ。
そうですね、はい、
だから謝る態度を表面に出せば出すほど、そんなことでお前済むと思ってんのかっていう余計怒りが湧いてくるわけですよ。相当深い傷を負ってますから、長男の方は、
はい、
ですから息子さんとの関係がね、
はい、
手伝いに行くことでうまくいくようになるとかそういうことを期待しないでね、
はい、
もう自分は36歳の息子さんにこれだけのことをしてしまったと、それはしっかり受け入れることです、
はい、
そうするとすることが見えてくるわけですから、
はい、
それと息子さんは敵意があります、
はい、
それも受け入れるんです、
はい、
うまくいくという期待を持つとかそういうことはやめて、はい、不幸を受け入れる、
はい、
よろしいですね、
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
不幸を受け入れる、するとすることが見えてきます。